谷口美由紀の地域おこし町おこし始まります。みなさんこんにちは。北区おやじおふくろの会の谷口美由紀です。毎月第4金曜日のこの時間、6回目となる今回は西賀茂宿老橋付近の蟹ヶ坂児童公園を中心に地域活動されている前田伊豆恵さんをゲストにお迎えして活動の内容など聞かせていただきたいと思います。前田さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、前田さんとはね、はい、北区まちづくり提案支援事業に通った仲間として、
はい、
私もその北区おやじおふくろの会ヘスタを2月13日にしますんで、うん、それ通ったんですけれども、
素晴らしい、
ありがとうございます。で交通公園でしますので、またよろしくお願いいたします。
はい、期待してます。はい、
でそこで、意見交換するズームっていうの中で、前田さんとは初めて会ったのはズームの中でお会いいたしまして、
あら、画面上でね、
はい、画面上で、
はいはいはい、
で先日はね、本当に蟹ヶ坂児童公園の方に行かせていただきまして、お会いしていろいろおしゃべりさせていただいたんですけれども、うんうんうん、どんな、提案事業支援事業どんな内容かっていうこともあるんですけれども、はい、応募されたきっかけとか、どういうふうに活動されているのか、前田さんの方からまたお話しいただけますか。
はい、よろしくお願いします。そもそも一番最初は平木の自治連合会の会長様より提案をいただきました。リーダーである永手さんから、お誘いを受けまして、地域の子育て世代を中心とした18名のプロジェクトグループになりました。このプロジェクトに参加させていただいた目的なんですけれども、北区の基本計画っていうのの趣旨にのっとることを前提にしています。でその上で行政や既存の地域団体の方との交流を深めて、平木学区全体の活性化につなげていきたいという思いがあって参加させていただきました。
はい、ありがとうございます。すごい、本当に素晴らしい目的で、もう頭が下がる思いなんですけれども、はい。ね、鈴木さん、これ蟹ヶ坂児童公園の、ね、遊具が蟹の形してるんですよ。
そうです、はい、蟹ヶ坂って蟹、はい、あのチョキチョキチョキ
蟹ですね、
はい、あの蟹ヶ坂って書くんですよね。
そうなんですよ、
はい、遊具が
遊具がね、パッと見たらわかりにくいんですけれども、なんとなくね、蟹さんのね、チョキチョキのところはわかるんですけれども、
ハサミのところが、
はい、
ただその横から見たらちょっとわかりにくい形、
ね、そうですね、遊んでいるとちょっとわかりにくいんですけど、航空写真で見ていただくと、蟹の爪の部分のチョキチョキしたところとか、あと蟹のお腹のあたりですね、そこがトンネルになっているので、小さな子供でも入れるぐらいのちょっとした短いトンネルになっていたりします。
子供たちもね、なんかいろいろ工夫してね、遊んでるそうですんでね、どんな遊びしてるんですかね。
それがですね、もう今の現代の子供たちってテレビゲームとか、YouTube とか、そういうネットワーク環境で遊ばれる方多いと思うんですけれども、蟹ヶ坂児童公園の子どもたちは、周りにある植物を使って遊んだりとか、夏になるとセミ捕りをしたり、テントウムシを集めてみたり、そういった昔ながらのですね、鬼ごっことかかくれんぼをしたり、木登りをしたりして遊んでいます。
本当に自分たちで、ね、考えて ね、
そうですね、
遊びをこう作り上げてるっていうか、ね、楽しみながらですもんね、
はい、
大人の方々は何かこう関わっておられるんですか ね。
その中に、地域の有志の世代になるんですけれども、一緒にドッジボールをしたりであるとか、私たちもその子どもたちの遊びに加わって、公園中を走り回るような遊びに加わって、みんなで楽しんでいる感じです。
私昔はね、中学生の時ね、ドッジボールクイーンって言われるドッジボールが大好きやったんですけれども、ぜひ寄せていただきたいです。
すごい、参加していただきたいですね、
は
い、
楽しそう
ですね。なんかこう公園っていうのはね、子どもたちが遊ぶ場所だけっていうね、感じがして、はい、あとは地域の方々がこう憩いの場所としてね、利用されているっていうことが多いんですけれどもね、はい、 まあ、そこでね、まあ、ちょっとこの避難場所っていうことでね、この児童公園が使えないかっていうねことも考えておられるようなんですけれども、はい、実は私とか大正郡小学校の中にね、かまどベンチを防災用に作ったんですけれども、はいはい、もしよかったらこのかまどベンチをね児童公園にね作って、はい、でまた前田さんはお料理がお得意だっていうことで、うん、その辺いかがですかね。
ねえ、かまどベンチっていうのは防災にはとても便利なもんですね。ちょっと簡単に言うとどうなるんですかね。
普通普段はねベンチとして使ってるんですけれども、うんうんうん、防災っていうか本当にこう緊急な場合はそこに、木の枝でも炭でも何でもいいので火を燃やすことができるんですよ。
だからこう囲ってある上にこう、はい、椅子になってるんですよね。
そうなんです。普段は板が渡してあるんです。それ
防災の時はのけ のけて背中窓になる。
それが座ってるところが机になるんです、
ね、机になる、はい、そうかそうか、あ、なるほど、
はい、よかった。そういうの
は
ね、
ぜひ、はい、今回ちょっと谷口さんからこのかまどベンチをご紹介いただいたので初めての試みなんですけど、ちょっとそれやってみたいなと思ってまして、はい、
もうノウハウは任せ
ぜひお願いしたい。
ドッジボールクイーンに聞いてください。
ドッジボールクイーンです。でやっぱりその平木の小学校にこう避難場所がね決まってるんですけれども、はい、やっぱり川がね濁流となってきたらね怖いところがありますんでね。
この川ね、この頃氾濫したらすごいですからね。
車でも行けませんもんね。
ちょっと怖かったですね。私もう一度ちょっと経験してみようと思って避難してみたんですけど、川の勢いがやっぱり怖いのと、ちょっと体が不自由な方だと本当に逆に転んだりとかね、危ない危険があるなと実感しています。
ね、まあ、公園いろんな利用の仕方があると思うんですけれど、うん、地蔵盆とかも、ね、はい、まあ、ちょっと最近はできないと思いますけどね。
そうですね、はい、うん、そういうその地蔵盆とかそういう集まりにもこの公園を使うことができる。
そうですね、
防災にもいい、うん、そうか、
ね、スカイリンクっていうのもなんか、はい、
あ、ね、そうそう、さっきね、うん、お写真を前田さんに見せていただいて、うん、お子さんたちが楽しそうにね遊んでらっしゃるのと中に何かありますね、スカイリンク。
はい、スカイリンクというのも今回ちょっとご紹介いただいた初めての試みなんですけれども、うん、高齢者の方と小さな子どもさんが一緒にできるスポーツとして、安全なスポーツとして皆さん楽しまれていたようで、今回ちょっと初めてご紹介いただいたので、はい、私もまだ未経験なんですけれども、ぜひちょっとこれを取り入れて、はいはい、今ちょっと子どもさんメインの仕様の公園になっているような感じなので、うんうんうん、ぜひいろんな世代の方に来ていただいて、うん、小さなお子さんと交流していただくとか、地域の方にこういう方がおられるというのを知り合うきっかけにしていただきたいなと思っています。
なんかこうそのスカイリンクっていうやつですか、なんかご高齢のおじいちゃんおばあちゃんとかがね、輪投げですよね、まあ、ですね、早い話
そうです、ね、
お子さんと一緒に楽しそう、
はい、安全っていうのがね、心配なく楽しめるかなっていうのと、
本当にね、まあ、本当に若い世代とね、また高齢の方々ともね仲良くできるきっかけ作りに、ね、はい、ね、なればいいかなと思いますね。ね、いや、今さっきお写真でね、梅干し干したはるお写真も
あ、そうそうそうでしたね
見せていただいて、はい、やっぱり食育にね、
そうですね、
まあ、今ちょっとこう子どもたちスナック菓子とか、ね、ジュースとか好きなんで、それでね、そうそう、お腹が膨れる場合がありますんでね、できたら、まあ、ね、ご飯とかね、はい、そういう梅干しとかね、はい、あったらね、とても
体で
梅干しね
そうなんですけど、公園にねちょっとよく出入りさせていただいているので、子どもさんがどんなものを食べてるかとかいうのも私ちょっと興味があって見させていただくんですけど、
前田さん看護師さんなんですよね。
あ、そうです、看護師をさせて長いこと働いてまして、今回ちょっと栄養分子栄養学っていう栄養学を取り入れさせていただいてます。
専門ですね。
でその上でちょっと子どもたちがお腹が空いた時にスナックであるとかジュースであるとか公園で普通に過ごしている姿を見させていただいているので、そういった時に、より効果的に栄養が取れてお腹が膨らんでっていうことを目的に、そういう意味でも先ほどのかまどベンチですね、すぐ火が起こせて そこでご飯が炊けてっていうことになると、ちょっとおむすびを握って食べたりとか、そういうことができるかなと思っているので、
いや子どもたちってね絶対ご飯ってね炊飯器でしか炊けへんって、ね、思ってるところもあると思うんですよ。そうですね、こうやってお鍋釜、
そうなんです、釜ですね、
釜で
火で炊くいうの
が、ね、鍋というか、はい、
あのアウトドアを ね, ねされてるご家庭やったらね、
キャンプだなんだね
とか言われるけど、はい、なかなか行けないご家庭とかね、はい、やったらね
意外とねあのシンプルなので、工程がシンプルなので、うちで経験した子どもたちはもう自分あのご飯が炊けるからっていう自信をすごく持ってくれて、
すごい
逆にあの家にある電気炊飯器ですか、炊飯器のボタンが多すぎてわからないっていうどれをしていいかわからないから、お母さんが起きるまではご飯食べられないんだっていう、
複雑ですからね今ね炊飯器もね
多機能になってるのが逆に子どもには難しいみたいで、
ね、え本当に、まあ、ご飯が炊けるようなね、本当に子どもたちになって大人になった時に助かりますから ね,
そうですね、もし電気が止まった時にね、大人になった時にそうですね、あの誰かに作ってもらわないと食べれないということではなくて、自分の力でご飯を作って、それによって体ができているということをちょっと私伝えていきたくって、そういう活動も公園の中の普段の生活に少しずつ入れていけたらなと思っています。
やっぱりねお腹が膨れたらね、やっぱりこう心が満たされると思うんですよ。
そうです ね, ね
そうそう、おいしい思えるのは何よりですよ ね,
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 ね元気になるし、
本当に今ね私ちょっと歯がねちょっと痛いところがあってね噛めない時があるんですよ。そんな時ね、あやっぱりご飯をしっかり噛んでゆっくり食べたいな、やっぱり健康でないと ね,
そうですね、
やっぱりね、
もう、そうですね、
いやそれでね、まあ、食を通してね、またご活動されていかれるということなんですけれども、
はい、
あのこう子ども食堂を考えておられるっていうことで、
はいはい、今ちょっと具体的に考えていってるんですが、今平木の地域に子ども食堂っていうのがないんです。近くの学区にはあるんですけれども、ぜひ平木の学区にも子ども食堂を作りたいということで、この支援事業の力をお借りしてそちらの方に向かって準備を進めているところになります。で、まあ、あのお腹を空かせた子どもさんっていうことに、あの子どもさんにお食事をっていうことなんですけれども、その時にしっかり栄養のことも自分で理解して、今から作っていく自分たちの体のことに注意ができるように関わっていきたいなと思っています。
あの未来ある、ね、子どもたちが、ね、こう健康で、ね、こう過ごしていただくためにも、ね、やっぱり食は大切や思いますんで、ぜひあのまたあのなんか一応私も子ども食堂経験者でございますんで、
はい
はい、また何かありましたらお願いします。
なんかあれですよ、前田さんあの看護師さんとして食にあれしてらっしゃるから、皆さんにちょっと伝えておきたいことがあるというなんか食品がね、
はい、まあの栄養学を学びまして、私もそのお腹が空いた時にクッキーとかチョコレートとかをねパクッとすぐ食べてたんですけれども、そういったすぐあの糖分の高い糖質というよりは、干し芋とか甘栗とかですね、そういった糖分の種類をちょっと考えていただくことで精神状態もものすごく違いますし、はい、そういう見方ができるのが今回のこの分子栄養学のポイントでもありますので、またあのお近くでそういう情報を聞かれることがありましたら、ぜひちょっと一度お話しさせていただきたいなと思います、
ね、本当に、まあ、自然の、ね、甘みがあるものを、ねうんうんね、選んでとか言って、今日も、ね、ちょっと、ね、干し芋とかも、ね、持ってきていただいてるんですよね。
スタジオもお持ちいただいてるけど、
栗甘栗
ちょうど、ね、この時間なんです。朝食を食べ終わってお昼ご飯前ですね、はいはい、あの糖分が下がる時間帯になりますので、はいはい、そういった場合にこういうものをコンビニとかでも手軽に買えますので、添加物入ってませんし、あのご利用されたらいいかなと思います。
ございます。まあ、大人も気をつけなければ、ね、いけないことばかりでしたのでね、はい、あとこれからも食育を通じて、ね、子どもたちに伝えていっていただけたらなと思います。
はい、頑張ります。
はい、あのまだまだおしゃべり続けたいんですけれども、そろそろあの終わりの時間に近づいてきました。
はい、
本当にあの今日はどうもありがとうございました。皆様今日はいかがだったでしょうか。これからも第4金曜のこのコーナーでは地域で活動されているグループをご紹介していきますので、こんな活動があるんだと知っていただけたらと思います。では最後に、私谷口美雪9月生まれでございまして、はい、 私にとっては大好きな歌なんですけれども、竹内まりやのセッテンバーをお送りいたします。それでは谷口美由紀の地域おこし町おこし、また来月お耳にかかります。